スタジオムジカラジオ、町と子供たちと音楽と。毎月第1月曜日のこの時間は、子供たちが誰でも音の楽しさに熱中できる移動音楽実験室を作るスタジオムジカが、子供と音楽に関するさまざまな話題を毎月にぎやかにお話しするコーナーです。こんにちは、スタジオムジカの小島です。
小島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今月もね、はい、やってまいりました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はあの黒坂さんがお休みということで。
はい、そうなんです。生放送なんですけどね。
さっきあの
どっかで聞いてるかな。
夏祭り の、はい、あの曲をかけましたけど、なんか お祭りがあって。
あ、そうです ね、お祭りに参加していて、はい、なんかあの演奏する側で参加していて、
それいいですよね。かっこいいと思いながら、
はい、そうですね。そしてあの現実の世界に戻ってこれなかったのかもしれない。
お祭りのまま、
お祭りのまま、は
い、
月曜日を迎えております。
はい、そして小島さんは小島さんで、
はい
はい、あのちょっとハスキーなんですね、
声が
ね、今日ね。
すいません、本当にラジオの日なのに。数日前からなんか喉風邪が、
はい
はい、あのもう体調は全然大丈夫なんですけど、うん、もう声だけなぜか戻らなくて。
あります、あります、そういうことでね、
は
い、
なんか今日は低い周波数の声しか。
今日ちょっとセクシー小島でよろしくお願いいたします。
はい、だいぶこんな感じでお届けする感じですか。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日の話題なんですが、まずは、はい、そう、絵本ライブをね。
そうですね、はい、はい、あの7月の21日ですけれども、私たちが拠点にしているあの堀川商店街のノックス堀川というところで、あの絵本ライブをさせていただきました。あの絵本ライブっていうと、あのパッとイメージ、ね、できない方はもう時々いらっしゃるようなんですけど、あのいわゆる絵本の読み聞かせに、はい、まあ、ミュージシャンがその場で生演奏をつけると、うん、はい、いう、まあ、音楽付き読み聞かせみたいなものなんですけどね。
なんか BGM だったりをもしかしたらこうね、はい、あの何かの音源から流してらっしゃるような絵本の読み聞かせもあるかもしれないんですけど、はい、そうではなくて、
そうですね、
生演奏で、
生演奏で
その場のっていうことですよ、はい、だから音楽も主体になっているような絵本の読み聞かせっていうことですね。
はい、そうですね、あの音楽もあの既存のできている曲ではなくて、うん、その絵本に合わせてあの僕らであの短い曲なんですけど考えてオリジナルの曲をつけてやらせていただいてます。はい、
なんか絵本の世界観が広がりそうですよね。
そうですね、あの本当に僕らもやってみてびっくりするのは、もう読み手さんの、まあ、読み聞かせだけでもすごく素敵なんですけど、そこになんか音が入るだけですごくこうイメージが広がったり、うん、読み手さんの読み方もちょっと 音の影響を受けて少し変わったりとか、間の取り方が音楽があるからゆっくり間が取れるっておっしゃったりとか、
なるほど、
うん、なんかその音楽と読み手がこう、なんですかね、影響し合うような感じがすごく、
まあ、楽器ではないですけど、その読み手さんとのセッションみたいな感じですかね。
そうですね、確かに今言われてみたら、うん、セッションにすごく近いですね。あのというのが特にそんなに練習しないんです僕たち。良、
はい、
くも悪くもなんですけれど、あのやり方としては、あの読み手の方に、まずあのご自宅で普通に絵本を読み聞かせする時のように読んでいただいて、でその録音をこちらに送っていただいて、メールとかで送っていただいて、でそれでじゃあこっちがどんな音楽つけようかなっていうのを考えていって、まあ、大体こんな曲つけようと思いますって僕らも録音をまたお送りするんですけど、
はい、
最終的に一緒にやるのはだいたい前日かもう当日、
はい
はい、に合わせてやるんですね。なので本当に、まあ、言ったら即興的なところも結構あって、セッションにあその場で合わせてみてこうしましょうかみたいな感じで、はい、変えることもありますので、本当に 今佐金さんおっしゃってくださったようにセッションに近い感じが、
ね
はい
ね、なんか、ね、
ありますね。
当日だと多分お子さん方からも急に反応があったりとかすると、はい、やっぱりそこでもちょっと変わったりとかね、はい、されるでしょうし、
そうですね、
本当に ライブですよね。
ライブ感がね本当にあるなって毎回やりながら、はい、思いますね、う
ん、で今回その7月に開催されたのが、はい、ノックス堀川でなさったということで、はい、あのご存じない方の堀川商店街の中に、はい、あの お店と並んで、うん、ノックス堀川っていう、はい、の場所があって、普段そこでねいろいろあの、うん、スタジオムジカさん活動もされてるんですけれども、はい、その場所でされたということなんですね。
そうなんです、本当に商店街の中ですね、まあ、お店と並んで、まあ、20人ぐらい入ったらもういっぱいぐらいかなっていうちっちゃいスペースなんですけれど、うん、あの普段そこで音楽の楽器体験をやったりとかいろいろな講座をやったりしてるんですけれど、あのまあ普段はあの床がコンクリートで、あのまあテーブルと椅子があるようなそんなところなんですが、
はい、
あの今回はちょっともう少し絵本やしこうゴロンとして聞けるような環境の方がいいかなっていうことで、
はい、
あの机をどけて、
はい、
床に人工芝を敷いて、
はい、
であと、まあ、ちょっとふかふかのクッションとかソファーとか、
はい
はい、あのそういうの並べて、であのクッションもですね、あのなんか布が切り株の柄してるクッションがあってですね、
はいはい
はい、でなんかこう木の上に座ってるように見えるんですけど、はい、まあ、なんかちょっと森の中にピクニックに行って、その中で、まあ、絵本の読み聞かせをしてるみたいなイメージで、
はい、あいいです ね、 ね涼しい室内ですけど、
室内は涼しいです
そう今ね危険な暑さなの で、
そうです、ね、あのこれ本当に外でやったらもう大変
大変ですよね、ちょっとこれは大変なの で、 でも外にいるようなイメージのお部屋にされててということなんです ね、 ですね。じゃ あのみんなゴロゴロしながら聞けたわけですね。
そうです、子供さんはみんな床でゴロゴロしても足伸ばしたりとか、はい、してもらったりで、大人の方もキャンプ用の椅子とかをちょっと用意したりして、
はいはい、
少しなんか外に来てる風の雰囲気を
味わいながら
作って、はいはい、そんな場所で、はい、やりました。
何人ぐらいいらっしゃったんですか。
あ、子供さんが、10人ぐらいでしたね、一番小さい子が3歳ぐらいからで、一番大きい子が小学校の4年生ぐらいだったかな。
はい、
はい、まあ、結構年齢層が広くて、
そうですね、
はい、で保護者の方も、まあ、あの一緒にいらっしゃってくださって、うん、で読み手さんが、4人、
絵本読んでくださる方が4人いらっしゃって、はいはい、
で音楽家、まあ、私入れて3人、
はい、3人、はい、
であの大学生であのスタッフとしてお手伝いに来てくれた人も 2,3、はい、人いて、
お
結構もうそれで、はい、ノックス堀川の人数としてはもうちょうどいい感じというか、はい、
そうですね、満席っていう感じで、満員御礼って感じですね、はいはい、
人口密度的にそれぐらいがね、うん、ちょうどいいんですけど、そうなんですよ。で、まあ、あの人工芝引いて、
はい、
あのマット引いて、
うん、
であのステージを作れないので、その人工芝の一番奥に読み手さんが、これまたあの切り株風のスツールの上に座って、
いやだ素敵だわ
呼んでるという、はい、でミュージシャンはその芝生のコーナーの 真横にずらっと並んでるっていう、
あ、
僕らは子どもたちが絵本を見てるのを、まあ、横から見ながら演奏するという、はい、そんな感じでやってるんですけど、やっぱ絵本の世界に入ってる子どもさんたちの顔をこう横から見れるっていうのはすごく嬉しいというか素敵ですね。本当にこうなんていうんですかね、もう音楽家のこととかでも全然気にせず、その絵本の
世界
に真剣に見たりとか、まあ、時々笑ったりとか、あのだんだんこう読み手さんにねじりじり近づいていくんですみんな最前列の子とかが
はい、はいはい、
まあ、絵本なので、ね、そんなにこう大きな、うん、あの本ではないの で、
う、 で、ね、
こう絵をよく、
ね、うん、見たくて
見たくて、だんだんじりじりじりじり近づいていくのとか見るのもすごい、まあ、幸せですね、演奏する時の、はい、
楽器は何の楽器があったんですか。
あ、はい、あの楽器は私はあのキーボード ド1台弾いていて、はい、で渡辺亮さんというパーカッショニストの方が、あの時は、コンガとか、はい、ジャンベとか、うんうん、結構あの大きなパーカッション、
はい、
を持ってきてくださったり、
はい、
あと黒坂くんがギターを弾いたり、
ギターと、
はい
はい、
であとまあ絵本によってはいろいろ小物を使ってはい、あの音響効果的にちょっと風船をあのシューって音をあの絵本の内容に合わせて出したりとか、はいはい、そういう小物の楽器もいろいろ絵本に合わせて、はい、使ったりしてましたね。
そうなんですね。何冊ぐらい本読まれたんですか？
はい、今回は、全部で6冊、
6冊、
はい、
結構たくさん。
そうなんですよ、ね、結構ねたくさんあって、うん、まあ、読み手さんが4人いらっしゃって、まあ、1人1冊ずつ読んだら、うん、まあ、4冊で、はい、で、まあ、だいたい小学生ぐらいを対象に絵本を選んでいただいたんですけど、まあ、3歳ぐらいの子も来るっていうのがこう申し込みで分かってきたの でもうちょっと小さい子向けの本当にすぐ終わるあの本もちょっと増やそうかっていうことで、はい、2人の方が小さいの増やしてくださると6冊になり、はい、
そうなんですね、
だんだん増えていったんですけどね、はい、
でも音楽ね合わせないといけないので、
そうなんですよ、その分増やすと何するっていうのはそうですね、
大変ですよね。じゃあ実際具体的にはどんなことをなさったんですか？
はい、そうですね、6冊、まあ、読ませていただいたんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、かがくいひろしさんの、
はい、
夏の始まり、
夏の始まり、
本とか、はい、あとだるまさんがってこれすごい有名な、
はい、
だるまさんが、ドテとか、はい、それだけでどんどん続いていくようなはい、はい、ちっちゃい子向けの本なんですけど、そんなのとか、豊田和彦さんの電車に乗ってっていう本とか、はい、それもちっちゃい子向けの本だったんですけれど、はい、今回ちょっと 力を入れてというか、うん、割と音楽とのコラボレーションがすごく多かったのが、
はい、
畑幸四郎さんの夏の一日という絵本ですね。
夏の一日、はいはい、今こちらに持ってきていただいたんですけど、そうですね、もうすごく綺麗な色の夏空が広がっていて、
ね、
はい、ちょっとなんていうんですかね、田舎の一日を思い出すような夏休みの、
はい、
そんな感じですかね。
そうですね、はい、この絵本の、まあ、パッと開くと扉のところに、この絵本の中にあなたの夏の音は聞こえますかっていうのがまず書いてあって、
はい、
それで始まっていく絵本なんですけれど、今言ってくださったように本当に、まあ、田舎の、まあ、町というか多分村的なところで、男の子が一人でクワガタムシを取りに行く、
あ、
はい、で、なんかお兄ちゃんもいないで一人で取りに行くみたいな、まあ、ちょっと夏の小さな冒険みたいな、はい、で家から出てって、森に入っ、あ、神社に着いて森に入っていって、クワガタを見つけて、で、まあ、すごい苦労してクワガタをね、なんとか最終的に1匹捕まえるんですけど、
うん、
帰りはなんか土砂降りになる中を一人でこう駆け抜けていって、はい、まあ、でも平気だよって、クワガタ捕まえてかっこいいでしょみたい
なんか
そういう短い、
はい
はい、夏のストーリーなんですけれど、言葉がすごく少ない、
で今拝見しても文章がほぼないぐらい、
ないページもありますねだいたい1行か2行だったり、
うん、
まあ、見開きで、まあ、通りゃーっていう男の子が川を飛び越えるセリフだけだったりとか、まあ、本当にそういうものなんですけど、読み手さんが音楽とやるんだったらこれがいいんじゃないか、夏やしっていうので持ってきてくださったんですね、
はい、
なので、まあ読み手さんだけで読むと本当にすぐ終わってしまう絵本なんですけれど、まあ、音楽で絵本のページを見せながら音楽だけでこうイメージを膨らませたりシーンを展開させたりができるというので、僕らもやってみてすごくやりがいがありました。4小節ぐらいの短い曲を作って、まあ、シーンによってその曲をどんどん変化させるっていうやり方をしたんですけど、このこっちの変化を汲み取ってくださって、読み手さんもちょっと読み方が変わったりとか、
はい、
すごい間を取ってくださって、ここだっていうところで読んでくださったりとかして、すごいライブ感がある読み聞かせに なりました、
そうなんですね。そう、そしてその読み手さんの中には実はあのいつもの読み手さんじゃない、はい、特別の方がいらっしゃったみたいなんですけど、はい、
東京からの特別ゲストをね、はい、お迎えしたんですけれど、あのこの企画をあの応援してくださってる、まあ、ご支援してくださってるキリン福祉財団さん、
はい、一度お話しいただきましたよね。
そうですね、はい、あのキリンビバレッジの、うん、福祉財団さんから、はい、大島ひろゆきさんというですね、はい、ご担当者がなんとこの絵本ライブ見に行きますということでご連絡いただいた、
東京からね、
東京からわざわざ来てくださって、
すごいですよね。
そうなんです、僕らもこの時初めてお会いしたんですけど、せっかくいらっしゃるなら読みませんかみたいに冗談半分で言ってみたら読みますっていう お返事が返ってきて、はい、読んでいただいたんですけれど、猫のピーと大好きな白い靴っていう絵本を、うん、読んでくださいました、
はい、
うん、でこの絵本最近保育園とか幼稚園とかでも大人気なんですけれど、あの本文の途中で、歌を歌うようになっている、
もともとねその絵本の中に組み入れられてるんですよね。
組み入れられてるんです、楽譜もついていて、はい、この猫がなんかこうちょっとこの本だと猫が歩いていって、好きなあの靴を履いてる猫なんですけど、最初白い靴なんですけど、なんかイチゴの中に入っちゃうと靴が真っ赤になっちゃ う, っていう。でこの猫は泣いてるかなって聞くと、あの泣いてないんですけど、あの ピートっていう猫が、あのそういう時こんな歌を歌うよって言うと、そのお決まりの歌が始まるっていう、
あるわけですね、
はい、でその部分が、まあ、弾き語りだったり、はい、あの読み手さんが歌ったりする形で進行していく絵本なんですけど、今回は大島さんにこの本文の部分を読んでいただいて、で歌の部分をあの黒坂くんギターで弾き語りをやってもらってという、はい、で参加してくれてる子どもさんとか保護者の方にも、シェイカー、ね、シャカシャカ振ると音がする楽器もお配りして、うん、みんなでこう盛り上がるっていう、はい、そんなんをやりまして、あの大変最後にぎやかで、うん、終わることができまして、この大島さんなんと、まあ、絵本今回初挑戦やったらしい。
おー、そうやったんですね。
そうなんです、よくこんな見知らぬ見知らぬ私たちと一緒に挑戦してくださったなって思うんですけど、しかも翌日がお誕生日、
あ、そうなんですね。
しかも60歳の翌日が60歳のお誕生日、
なんかものすごく記念の日やったわけですね。
50代最後の日で
絵本は初挑戦、
人生初挑戦するって、いやかっこいいなって思いながら
すごいかっこいい大人に、
かっこよかったです、はい、
子供さんたちの反応はいかがでしたか。
そうですね、これ本当に絵本によって様々なんですけれど、まあ、さっきもお話ししたようにもだんだんこう絵本にじりじり近づいていって、うん、まあ、本当に世界に入って一緒に入ってくれたなっていう感じでしたね。この大島さんの猫のピートの時はあのマラカスもあのシェイカーとかも渡してるので一緒に楽器を振ってくれたり、あの歌はあの知ってる子も中にはいたので、
あ、
うん、猫のピート最近知ってる子がすごく増えていて、うん、一緒に歌を歌ってくれたりとか、はい、なんかこう本当にライブの最後のアンコールみたいな感じで賑やかに終わることができました、
うわ楽しそう、うん、はいね、それでまたちょっときっかけでね、音楽に興味を持ってくださる、ね、お子さんたちがいらっしゃるといいですよね。
本当にね、そうですね、僕らあの誰でも音楽室ということで普段は楽器の体験教室やってるんですけれど、まあ、あの絵本をきっかけに音楽に出会ったり、 あの楽器面白そうって思ってくれる子が増えることをあの企んでおりまして
、ね、ぜひ ね、そちらの方に行っていただきたいなというふうに思います、はい、ということで、また何か見学だったりとかできるんでしょうか、
ね、はい、あ、はい、この誰でも音楽室はまた10月から、
10月から、
はい、やっていって、はい、あの今ちょっと日程を調整してますので、はい、またホームページあの決まりましたらご案内させていただきます。
お願いします、
はい、あとあの直近あの近いうちですと、あの子ども音楽クラブという月2回集まって練習するクラブをあのやっておりまして、
はい
はい、これの見学がですね、見学と体験が8月の17日と、31日
8月17日と31日に音楽クラブトントン、
はい、音楽クラブトントン、
はいはい、こちらの方の見学会があるということですね、
はい、そうですね、
ちょっとなんか気になった方はですね、ぜひ 一度見学して、はい、ちょっと体験してみるとね、
そうですね、
また変わってくるかもしれないので、はい、ちょっと楽しみに行っていただきたいかな、
ね、あの遠慮なく来ていただいて、もう好きな楽器をが見つかるかどうかね、うんうん、そんなつもりであの来てもらえたらいいなと、
ね、知らない楽器をちょっと触れたりとかしますからね、うん、はいはい、ぜひそんな風に体験していただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
楽しそう、はい、今日も楽しいお話をありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、
はい、また来月よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。